どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日はね、日曜日ということでゴールデンウィーク2日目じゃないかなと思いますけど、今回のゴールデンウィークなんかすげえ天気良くて、なんかスタートはすごいいい感じですね。今後どうなるのかな、天気全然調べてないんですけど、今日も晴れ。あ、でも30日ちょっと雨マークついてるな、私の住んでるところはね。あ、でもなんかずっと晴れマークついてるな。うん、今年はすごいなんかお出かけ日和なんじゃないですか。昨日引きこもってるって言っときながらお出かけを推奨するのはなんか変な気もしますけど、うん、私はね、家にこもってゲーム、アニメ、漫画をね堪能しようかなとは思ってますけど、でも天気がすごいいいらしいので今年のゴールデンウィークはね。いやー、みんなどこ行くのかなね。旅行行くとしたらでもどこ行こうかな。想像妄想するのはタラですから、行くとしたらそうだな、今円安もあるから海外はパスポートもないしね、ちょっと無理かなっていうのもあるし、お金的なね問題もあって、だから行くとしても国内どっか行きたい場所あったかな。別に東京とかに遊びに行きたいとかもねないんだよな。そうだな。あ、でも、これも言ったことあると思うんですけど、私ですね、結構引きこもりがちではあるんですけど、こう見えて結構外出るのは好きなんですよ。外出るのっていうか、アウトドアなこと。いわゆるダイビングや、私、スキューバダイビングはですね、結構好きというか、やれるチャンスがあるんであればやりたいぐらい。やりたいなって思ったりしますし、あとは川行って遊びたいとか、山行ってキャンプしたいとか、そういうね、意欲はあるんですよ。だから、意外と、インドアなだけではないんですよね、私ね。はい。だから、いずれはね、金銭的に余裕があれば、それこそ毎日海行きたいなっていうぐらい、結構、海がね、好きだったり、前にダイビングの、ライセンスを取りに沖縄に行ったことがあるんですけど、1ヶ月ちょいぐらいね、2ヶ月ぐらいかな、行ったかな、あるんですけど、その時にやっぱね、やってみて、海の中に浸かった時の気持ちよさ。科学的にもね、いろんな微生物というか、ね、現代だとやっぱ、至るところが綺麗にされてますから、そういう菌とかに対する、体制がね、どんどん失われていくという話もあって、なるべくそれこそ庭の土を触るとかさ、そういう微生物的なものよくわかんないけどにやっぱ触れて体制をつけていくみたいなところ、は大事かなと思ったりもしてますし、それで言うとやっぱ海はいろんなものが混じってますからね、本当にね、そういうのに触れるだけでもやっぱ健康になっていくんじゃないかなっていう、健康面でもね、やっぱ、海行きたいな、入りたいなっていう気持ちはね、やっぱあって。って考えると、行くとしたら、南の方に海に入りに行く。さすがにちょっとまだ寒いかもしれないですけど、沖縄とかまで行けばね、いいとは思うんですけど、でも最近いろいろアウトドア系のやつとかね、ちょっと調べたりしてて、行きたいなっていう気持ちはあるんですよ。例えば、静岡とかね、静岡も結構ダイビングスポットたくさんありますし、今ゆるキャンもやってますから、静岡山梨、キャンプする場所とかもあるだろうけど、ゆるキャンに関してはね、まだちょっと春前ということで、寒ーって言いながらね、りんちゃんたちバイク乗ったりとかしてますけど、静岡もいいなと思ったり、あとは高知もね、結構出てくるんですよね、そういうアウトドア系の調べるとね。なんだっけな、この前高知のね、柏島って読むのかな、高知県の、四国の本当に西の南の端っこみたいなところにある離島ではないんですけど、一応車で行けるような橋がね通ってるんで、離島ではないんですけど、柏島っていうね、調べてもらえば分かるんですけど、めちゃくちゃ海きれいな場所があるらしくて、 もう YouTube とかでも調べてさ、いいな、ここ行きてえなーとかね。行きてえなっていうか、もうここの海入りてえなーとかね、思ったりはするんですけど、うん。まあ私ぶっちゃけそのね、今は青森の実家に住んでるので、まあ、いずれはね、ちょっとこう家を出て、またね、昔その大学時代とか社会人時代は一人暮らししてましたから、うん、また家を出て一人暮らししたいなっていうことはこう頭の片隅では考えているんで、まあ住むならどこがいいかなとかね、はい、まあ、妄想だけはしてますよ。うん。で、妄想するときにやっぱりそう海の綺麗な場所いいなって思うんですよね。海に毎日入りに行ける場所いいなって。インドアのくせに何言ってんだって思われるかもしれないんですけど、うん、でも海は結構好きなんですよね。うん、やっぱ綺麗な海にね毎日入れたら最高じゃないですか。うん、でまあもっと言えばそれこそ毎日筋トレしてるんで、筋トレをね綺麗な浜辺とかでできたら最高だなってね思ったりするんですけど、だからそういう意味でもねやっぱ柏島とかいいなとは思うんですけど、まあ、とんでもなく田舎なんでね、うん。やっぱね、田舎になると何が大変って、うん、まあもちろん交通の便が大変。車はね、やっぱなるべく持ちたくないんですよ。免許は持ってるけど。まあレンタカーとか借りた時にね、まあ、運転できるように免許は持っておきたいですけど、その自分で車を持ちたいっていう気持ちはまあ正直なくて。うん、だから、なるべく交通の便がいいなっていうところがいいし、あとやっぱ、人が少なくて、そのお店とかもね、やっぱ少ないってなると、利便性っていう意味でもね、やっぱちょっと問題かなっていう。やっぱ病院もね、私行かなきゃいけないから、それなりの大きい病院がないと困るし、うん。ってなるとね、なかなかそこのこうバランス取るのが難しいなっていう。田舎に行きすぎると、自然はいっぱいなんだけど、その分、この、現代の文化的なものから少し離れてしまうっていうところもあるし、家とかもね、やっぱ賃貸とかも調べるんですけど、その都市部のね、ところはやっぱ安くても、結構、ね、築年数が浅かったりとかして、結構綺麗なね、賃貸とかあるんですけど、田舎とか行くとね、なんか余計にでかくて、広くて、うん、3DK とかさ、そんなにいらねえよみたいな、うん、3DK の部屋で家賃5万円とかね、まあ、その広さでね、その 3DK の広さでその値段はまあ確かに安いのかもしれないけど、まあでも周りなんもないし、ね、その広さを一人暮らしの人間でが住んで掃除したりするのも大変だし、あとまあちょっとボロいしっていうのはあるね、やっぱね、田舎に行くと。うん、まあそういうのもあってね、なかなか、じゃあ海が綺麗だからここに住みましょうとはならないんですよね。難しいとこですね、やっぱね。インドア的な活動、まあゲーム配信したり、まあアニメ見たりとか、まあ映画見たりとか、まあそういう活動もやっぱ捨てられないのもあるし、ただいずれはやっぱ海の綺麗なとこに住みたいなっていう気持ちもあったりはするんで、なんかちょうどいい場所、ちょうどよくこう綺麗な海があって、そんなに田舎でもないみたいな場所を、どっかないですか皆さん、教えてほしいな。まあ、それで言うとやっぱ静岡とかがいいのかなって思いますけどね。まあ、静岡も外れれば田舎ですけどね、伊豆のあたりとかね。伊豆のあたりとかいいかなと思うんですけど、まあ、伊豆なんだっけ、伊豆の踊り子号でしたっけ、とかおれば、まあ、東京とかにもねすぐ行けたりするし、まあ、静岡も大きい都市ね、静岡市とどこでしたっけ、あれ、浜松だ、そう、浜松ね、とかもあったりするから、まあまあまあでも悪くないかなとか思ったりするんですけど、高知はねめっちゃ田舎。まあ高知市は違うのかもしれないけど、やっぱ柏島のあたりはねもうとんでもなく田舎っぽいので、うん、そっから移動するってなると、まあ高知市まで行くのにも、まあ、どれだけ時間かかるのかもわかんないし、ちょっとね海が綺麗だけではちょっと私は選べないんですよね、はい。まあそんな感じで、うん、まあ旅行の話からちょっとね、ちょっと移り住みたいみたいな話になってしまいましたけど、まあそんな感じで私は海が綺麗な場所にちょっと行ってみたいなっていう気持ちはあります。まあせっかく天気がいいんでね、はい、私はちょっと今年は出かける予定はないですけど、皆さんはぜひ天気いいらしいんで検討してみてください。はい、というわけで、だいぶまあちょっと前置きが長くなっちゃったけど、今日はですね、ゲームの話します。はい、 さっきアウトドアの話を散々してね、ゲームの話かと、今日はね。はい、ゲームの話です。まあ、昨日もちょっと話したんですけど、英雄伝説、貝の奇跡というね、ファルコムさん、私が大好きなファルコムさんの最新作が、まあ、今年2024年発売予定ということで、まあ、ティザーサイトが公開されました。まあ、おそらく発売は9月かな。うん、例年通り行くと9月ぐらいじゃないかなと思うので、もう4月が終わるから、5、6、7、8、9、まあ、あと5ヶ月ぐらいかな。うん。で、発売とのことで、まあね、その前にイースを終わらさなきゃいけないっていうね、使命もあるんですけど、うん。まあ、とりあえず、貝の奇跡出るということで、ちょっとその、ティーザーサイト見ながらね、はい、話をしていこうかなと思います。で、まあ、英雄伝説貝の奇跡はですね、まあ、完全にその奇跡シリーズの、まあ、続編というかもう、なんだろうな、これまでの奇跡シリーズをやってないと、まあ、わけわからん状態だとは思うんで、まあ、ぜひ気になる人は、実況で見るなり、自分でプレイするなりしてみてください。ただ、最初に言っておくと、とんでもなく時間かかるってことだけはお伝えしておきます。シリーズ数もかなりあるのでね、空の奇跡から始まって、空だけでもだって、ファン FC、SC、サード、ゼロ青、ゼロ青の後なんだっけ、千の奇跡か。千の奇跡が1、2、3、4ってあって、あったんだっけ、次が、始まりの奇跡があんのか。始まりの奇跡が挟まって、で、黒1、2だから、11、12ぐらいあんのかな。うん。で、今回が13ぐらいか。になってくるので、まあ、全部をプレイするのはなかなか難しいかもしれないけど、まあ、興味がある人はやってみてほしいなと思います。まあ、とにかくね、ストーリーがもうめちゃくちゃいいんですよね。うん。なんか、まあ、王道っちゃ王道だし、その、なんだろうな、まあ、結構ね、後半の方になるとやっぱ衝撃展開とかね、お前がみたいなのあったりするんですけど、うん、まさかの裏切りとかね、あったりしますし、ドラマ性もすごいあるんですけど、でも王道な部分はやっぱきっちり抑えてくれるっていうのがね、うん、好きなんですよ。はい。てなわけで、まあ、そんな最新作、貝の奇跡、フェアウェル・オー・ゼムリアっていうね、サブタイトルがついてますけどね、これ確かなんだっけな、この前調べましたよね、確かね。なんかゼムリアとのなんか、別れだったかな、フェアウェルって。ちょっと忘れたけど、まあ、そんなような意味だった気がします。はい。そして、ちょっとイントロダクションが書いてありますね。1200X 年、すべてが終わる、ゼムリア大陸の終焉を予言した動力革命の父、シー・エプスタイン。まあ、このシー・エプスタインという博士がいるんですよね。天才的な博士が。はい。その博士が予言した、1200年に、まあ、全てが終わるというね、予言を残しております。でその X デーが差し迫る中、コンロンの地に築かれた巨大基地から一機の動力ロケットが打ち上げられようとしていた。はい。人は大気圏外へとたどり着けるのか、大陸の果てには何があるのか、人類は世界の真実を知ることができるのか、有史以来の大事業を見届けようと、全世界が注目する中、シンギュラリティ、技術的特異点とも言うべきオレド知事州のとある場所にはスプリガーの青年をはじめ各地からの勢力が集結しようとしていた。果たして遥かなる天を目指す一筋の奇跡はゼムリアの未来となるのだろうか、それともっていうね、まあ、最後なんか気になるようなイントロダクションでしたけど、はい。いやー、まあだから多分ですけど、まあ、黒の奇跡1、2があっての、まあ、今回の貝の奇跡ということで、主人公はですね、やっぱバン君らしいんですね。バン・アークライド。CV 小野大輔さんなんですけど、はい。このバン君が、まあ、黒の奇跡の主人公なんですけどね、共和国舞台の、はい、作品が、まあ、黒の奇跡1、2で、で、今回貝の奇跡が、うん、バン君と引き続き主人公を担当するみたいですね。で、まあ、各地から勢力が集結しようとしていたということで、まあ、奇跡シリーズはね、まあ、よくあるんですけど、これも、まあ、舞台がね、まあ、変わりますと。例えば、空の奇跡は舞台、どこだっけ、あれ。名前が出てこない。また別の、国なんですよ。また別の国のとこからスタートして、まあ、そこが一番最初なんですよね。空の奇跡からスタートするんですけど、そこから、まあ、クロスベルっていうのがあって、 そっから線抜けて帝国か、帝国が舞台になって、でその後、共和国だね、うん、が舞台になってるっていう感じで、まあ結構その舞台が変わっていくんですよ。ね、そのシリーズ重ねていくのとね、舞台変わったり、まあその続編だったりみたいな感じになっていくんですけど、その合間合間に、合間っていうかその、なんていうかな、うん、舞台が、まあ、変わりました。黒の奇跡で言うと、まあ、共和国になりました。で、ワン、ツー、共和国でやりましたってなると、これまでのシリーズで出てきたキャラクターがね、集結する作品が、登場します。はい。まあ、特に、最近やったやつだと、千の奇跡4とか、うん。あとは、始まりの奇跡とかもそうかな。もう、名だたるシリーズのキャラクターが、もう、ワンサカ出てきます。はい。もう何人プレイヤブルキャラクターいるのっていうね。うん。もうね、とんでもない数が登場するやつがあるんですけど、まあ、おそらく今回の回の奇跡、多分その類だと思います。うん。その、黒の奇跡、千の奇跡、まあ、あとは、ゼロの奇跡、ゼロ青の、その、ロイドたちね、はい。とか、あとは、ソロの奇跡の二人とかね、はい。二人三人もうね、登場するんじゃないかなと、思うんですけど、いやー、果たして何人のキャラクターが出てくるのか気になりますね。はい。で、バン・アークライトっていうのは、そう、スプリガンっていうね、表社会と裏社会の狭間で迷う者たちを助ける、まあ、裏解決屋を生業としている、まあ、青年ということで。一応、奇跡シリーズの中では、最年長主人公らしいんですけど、私よりも年下です。確か。いくつだっけな27とかだったっけな確か。違ったっけ ?26、7ぐらいだったと思うんだよね。結構若いっちゃ若いんだけど。うん。一応、まあ、奇跡の主人公、まあまあ、若い主人公が多いので、はい。まあ、バン君は最年長主人公だった気がします。天涯孤独の身であるためか、ドライで現実的な性格に思われるが、自分なりの流儀で判断するタイプ。ただし、好物のスイーツで判断がぶれる危険性ありと。うん。バン君はですね、その、まあ、ハードボイルドに行きたいらしいんですよ。うん。まあ、実際かっこいいし、まあ、すごいいいんですけど、自分はね、すごいハードボイルドだと思ってるんですけど、まあ、めっちゃスイーツが大好きっていうね。まあ、そこのギャップもすごくいいんですけど、うん。なんか、はい。まあ、そこもね、やっぱその、他のキャラクターから、その、疲れる、まあ、要因なのかなとかもね思ったりしますけどね。はい。まあこれはこれはねあれだ1黒の奇跡1の、まあ、最後の話になるのでちょっと一応伏せますね。はい。そうアニエスちゃんね。アニエスクローデルちゃん。CV 伊藤美久さんですけどこの子もねまた可愛いんですよね。今作のまあヒロインですね。黒の奇跡はね、ヒロイン二人いるんですよ。うん。ヒロイン二人いて、年下の、あれ JK か。年下の、まあちょっとこれ言っていいかわかんないけど、年下の、その JK、まあアルバイトとしてね、その裏解決屋として働いてくれる女の子なんですけど、アニエス・クローデルちゃんね。うん。年下の、まあ JK、アルバイターなんですけど、まあ、がヒロイン一人と。で、もう一人はバン君のね、もう幼馴染っていう。はい。この二人がやっぱこの黒の奇跡のもう二大ヒロインですね。他にも魅力的な女性キャラクターたくさん登場するんですけど、やっぱこの二人のどっちみたいなね、派閥が分かれます、結構。うん。まあ多分ね、ゲーム黒の奇跡2の時もそうだったけど、なんかね、結構どっちなのっていうね、展開はね、結構ありました。幼馴染か、はたまた年下の若い女か、みたいなね。うん。で、アニエスちゃんはですね、清楚可憐な雰囲気の中に強い意志を覗かせる名門校アラミス高等学校の2年生ということで、はい。超名門。まあ、日本で言ったらどこになるんだろう。日本で一番頭のいい高校ってどこなんだろう。なんか、ナダとか、カイセとか、わかんないけど。まあ、そういった、その、国一番の超名門校の、まあ、2年生です。はい。アニエスちゃんね。で、なんと、まあ、これは、まあ、結構最初の方でわかりますけど、曽祖父、まあ、ヒージーちゃんですね。ヒージーちゃんっていうのが、さっきその、一番最初に言った、 予言を残した、天才博士、はい、が、あ、を、ひいじいちゃんに持ちます。アニエスちゃんは。なんとね。まあ、あともう一つね、なんだ、家族の話で言うと、もうとんでもない人がもう一人いるんですけど、まあ、そこはね、ちょっとプレイしてみて、はい。知ってる人は知ってると思いますけどね。で、ひいじいちゃんの遺産である、その、動力器、ゲネシスっていうものがあるんですけど、なんか、機械仕掛けの時計みたいなやつがあるんですよ。はい。の捜索をバンに依頼したことがきっかけで、アークライド解決事務所のバイトとして働くようになったと。はい。で、共和国各地に散らばっていた8つのゲネシスを集めるという当初の目的は達成したが、ほのかに思いを寄せるバンの下で現在も事務所のバイトを続けていると。はい。ヒロインなんですよね。可愛いんですよ。はい。で、そっか、8つのゲネシスって集めた、あ、全部集めたんだっけか。そっかそっか。確か1で7つぐらい、7つ6つぐらい集めて、で、残りの1個はどうなってんのみたいな話になったんだけど、なんか奪われるんだっけ、なんか違う。バラバラになった最後の、その8つ目のゲネシスを集める話が確か2でしたね。うん。なるほど、なるほど。なんかちょっと思い出してきました。私もクリアしたらもう1年以上前だよね。になるので、はい。ちょっとだいぶ記憶が薄れてる部分もあるんですけどね。そして、来ました。なぜ今回ここでピックアップされてるのかわかりませんけど、ベルガルド・ゼーマンという CV 大塚明夫さんということで、もう一興です。はい。私もいずれこんなじいちゃんになりたいなと。もうゴリゴリのムキムキの、もう、うん。もうヒゲ生やして、しかも赤眼でっていうね。かっこいいじいちゃんの要素を詰め込んだようなキャラクターなんですけど、ベルガルド・ゼーマンっていうですね。これ、バン君の、師匠にあたります。はい。バン君の師匠で、まあ、その、奇跡シリーズの中には、その、教会っていうのが、組織が、まあ、あるんですけど、その教会で、まあ、巡回神父を務めていた人でもあります。今はね、もう、務めてないんだったかな。うん。結構シリーズの中で、その、教会の人たちいっぱい出てくるんですけど、その教会の人たちの中でも結構すごい人で、まあ、いろんな教会の人たちから信頼されてるというか、うん、もうみんなから先生って言われてる人です。はい。で、この人は、かつて七王教会、そう、七王教会っていう教会なんですけど、巡回神父を務めていた筋骨たくましい老人。ベルガルド・ゼーマン先生はですね、結構ね、黒の奇跡2では登場シーンがあんまりなくて、うん。1の時はね、途中からそのプレイヤブルキャラクターとして、最後かなぐらいに登場するんですけど、2はね、登場回がほとんどなくて、ちょっと悲しい思いをしたんですけど、まあ、今回なんかもう、ティザーサイトのトップ3に選ばれてるってことは、結構登場回数多いんじゃないかなと思いますけどね。うん。東方三大剣法、崑崙流の達人として、大陸各地に数多くの弟子を持ち、バンにとっては大切な師匠であり恩人と。うん。まあ、崑崙流っていうね、その、まあ、武術、なんぞ、剣法か、があって、まあ、バン君もそれを、まあ、なんていうか、ちょっと習ってたんですよ。極めるまではいかなかったらしいんですけど、はい、まあ、弟子の一人ではあると。うん。で、他にも弟子がたくさんいます。なので、バン君、兄弟子結構います、なんか。ちらほら出てくるんでね、そこも気にして見てみてください。得意な経歴を持つバンの身を心配しつつも、厳しく指導し、人生の師として様々な面で導いてきた。共和国で起こった事件の解決後、とある理由で大陸東部に赴いていたが、再びバンたちに合流し、力を貸していくことにと。頼もしいですね。はい。非常に頼もしいです。先生がいるだけで、マジでなんか、もう何でもできるんじゃねえかって思いますね。はい。そんなベルガルド・ゼーマン先生でございました。で、あとは、下に行くとですね、なんかいろんなワードの解説が書かれています。スター・テイカー計画とかね。はい。あとは、ゼク宇宙軍基地とか、オレド自治州とか、マルドック相互警備保障とか、あとは覚醒とかね、ブリッツシステムとか、はい、まあなんかそのゲームシステムに関するお話だったり、まあストーリー上の重要なワードだったりが多分語られてるんだと思います。うん。 まあちょっとこっから先はマジでガチであのね内容の話になっていくので、まあ、ちょっとあえて今回はじゃあちょっと省きますが、うん、いやーワクワクしますね。このティザーサイトには動画は公開されてないですけど、電撃かなんかの、サイトに実際のゲームのねそのプレイ映像というかなんかももう上がっていて、昨日ちょっと言ったけどクラフトっていうねキャラクター固有の専用技があるんですけど、その演出がねもうだいぶ進化してますよみたいな、はい、比較動画なんかも上がってたりするんでぜひ見てほしい。うん、だいぶ進化してますね。やっぱねなんかねだいぶかっこよくなってるというか見せ方がうまいというかうん、私ねファルコムさんはねやっぱそのオープニングとかあのトレーラームービー作るのめっちゃうまいんですよね。なんかねその結構その全部クリアした後に見てもこうワクワクするというかうわすげーなって思うんですよ。曲もいいっていうのもあるんだけど、うん、そのムービー作ったりとかねその演出キャラの見せ方がうまいっていうのはなんかすごく感じているので、まあぜひあのまあこれまでのシリーズプレイしたことない方はそのまず最初に YouTube とかでケセクシリーズのこれまでのそのトレーラー、まあ、結構いろいろ上がってます。その同じ例えば黒の奇跡1のトレーラーだとしてもなんかティザームービーもあればなんかファイナルトレーラーみたいなやつもあったりするので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。もうそれ見るだけでもねわやりてえなってなるかもしれないですけど、はい、ただ最初にも言ったようにあの物量がすごいので単純にまあすごい量あるので、まあ、結構大変かなとは思いますけど、まあ、ぜひプレイしてほしいなとは思います。はい、というわけで、英雄伝説貝の奇跡フェアウェルオーゼムリア2024年発売予定ということで非常に楽しみにしております。まあ、他にもねなんか RPG 系でいくとまあイースはまず終わらせなきゃいけないし、あと昨日言ったやつでいくと100英雄伝、うん、であとはあれだあれアトラスから出るさなんかメタファーリファンタジオだったっけ、あれ確か10月とかじゃなかったっけね。いやあれもねやばいよな、もうやりたくてさもういやそんなにゲームやってる時間あるかなっていうね心配はまああるんですけど、ね、まあまあまあでもなんとか時間見つけてプレイしていかないとね、まあ、どんどん積まれていってしまうので、まあ、実際今もう積まれているので、ね、イースとテイルズか、うん、とりあえずこの2つまず終わらせないとなとは思ってます。はい、とりあえず9月にね多分出るんで貝の奇跡それまでですね、タイムリミットはあと5ヶ月、まあインスはね多分ねそんなに時間かかんないと思うんですよ。言うてもまあ最初の方はまあプレイしてあるし、まあ奇跡シリーズほどそのバカみたいに時間かかるゲームではないのでストーリークリアするのにね、うん、まあだから大丈夫かなとは思いますけどね。はい、まあテイルズも DLC だし、はい、まあ途中まではやってあるんで、まあなんとかなるとは思うけど、まあ操作感を取り戻すところからね、ちょっとやっていかなきゃいけないんで、はい、ちょっと楽しみつつやっていこうかなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ここまでクドラジ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。